チカラチャーシュレイディオ。
おはようございます、チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。
お昼休みはウキウキウォッチ、あちこちそちこちいいと思う。でで、でんでんでんでん。
おはようございます、チャモリーです。今日は前回のごっちゃんからのご紹介、たくさんの登場です。どうぞ。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。たくさんはもうこの間僕実際オフ会というか、たくさんのあれですよね、抹茶の会合でお会いさせていただいたから、はい、結構最近でしたよね、あれね。
そうですね、あの茶会に来ていただいた際は本当にありがとうございました。
いやいや本当に、ね、あの茶会は僕人生で初体験だったんですけど、
よかった、
本当に良かったですよ、あれすごかったですよ。
ありがとうございます。
なんかね、おもてなしがまず ものすごくて、たくさんの
ありがとうございます。
あれは本当にね、まだやってない方いたらみんな参加されるといいと思いましたよ、本当に。あの、うん、まあ、日程が合うかどうかとかね、あの人数制限あったりとかあるでしょうけど、
うんうんうん、なんかありがたいことで、このスタイフでつながった方々と、うん、あの茶会をねする機会が何回かあの設けれてるので、すごくね、はい、そこはあの嬉しく思っていますので、ちょっとそうですね、今後もあの茶会を継続的に開きたいとは思っているので、まあ、そういったところで、はいはい、いろいろ皆さん招きながらねやっていきたいと思っております。
ねえ、だってさ、うん、だってさって言っちゃいましたけど、あのオフ会にオフ会の感じがすごく居心地が良くて、でも、うん、お酒を飲むわけじゃないんだけど、
うん、
日常を味わったことがない空間にまず入った中でのオフ会っていう感じがするから、
うん、
普段味わえない感覚がすごかったんですよ。なんて言うんだろう、すごかったですね。
ありがとうございます、
うん、
お茶室はね非日常空間だから、やっぱりそういったことを、ね、そう感じてくださったんだと
思うね。なんかあの、うん、そうで、たくさんが途中で一回、じゃあ今日はあのここ障子開けてみましょうかって、開けてくれた瞬間がまた、うん、なんか日常感がふっと出たり、だからその感覚の違いをちゃんと理解できたという感じがしたし、うん、なんかね、うん、そういう体験させてもらうっていう意味でも、なんか、うん、いろんな気づきが多かった日になりましたね。
ありがとうございます、
うん、しかも、まあ、メンバーもね良かったっていうのもあったし、うん、たくさん、僕、ちくわさん、くうすけさん、ジェイトさんですね。
うん、
すごかったですよ。
なんか初めて、
そうそう、
初めて会うね、
うんうん、
メンバーもいましたけどね。
そう、たくさんとくうすけさんも初めてだったし、ジェイトさんも初めてだったしっていうのもあった
り。あ、そっか、全員初めてってことか。
ね、ちくわさんは、いや、2回ぐらいかな、会ったことあったけど、うん、それ以外は皆さん知らなかった。
ああ、そうか、そうか、そうか。
そうそう。あ、知らなかったというか、お会いしたことなくて、もちろんスタイフでは、うん、あのお話聞いたりしていたので、あの、うんうん、知ってる方ばかりだったけど。
そうですよね。
うん。だから居心地が本当にさらに良かったし、で、待ってる間も結構お話できたり。
ああ、そうですね。うん、うん。
そう、だからああいう時間もまた良かったなと思って。
うん、宇宙話で盛り上がってましたね。
そうそう。だって、ジェイドさんとクースケさんはね、星読みするし。
うん。
ちくわさんも最近そういう話好きそうだし、僕もね、今、すごく興味あったりするし。
うんうん。
で、たくさんがだって、そのテーマで宇宙のテーマっていうことで、石も並べてくれてたりしたから。
そうですよね。
ね。だから、そっちの話に入りやすいきっかけも、たくさんが事前にきちんと設計してくれてた感じもあったし、
あ、いやいや、もう完全に思いつきでこれだって感じになりました
いやでもだからそれがすごいですよね、あの、
いやいや、
なんか思いつきっていうか、だから僕ちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、うん、たくさんってなんかスピリチュアル系の話とかも結構やられたりしてんのかな、うん、ご自身でそういうことをやってたり感じるものあったりするのかなっていうのをちょっと思ったりしたんですけど、その辺ってどうなんですか？
あ、どうなんですかね。なんかどこからがスピリチュアルかがよくわからない ですね、
おお、
自分の中
確
で。
かに。
なんですけど、なんか、いろんなところにあんまり垣根がないように思ってて、まあ、茶にしてもそうですけど、まあ、日常から非日常に連れていくようなものじゃないですか。
ああ、そっか。
そう、音楽に関してもやっぱ非日常のものを表現するものなので、なんていうんですかね。だからそういった意味合いからしても、日常にあるものじゃないものが普通に今までも、なんていうのかな、並列でこう存在しているような、世界が私の中で普通なので、まあ、そういったところで多分スピリチュアルとか、まあタロットリーディングとかね、してもらったり星読みとかしてもらっていますけど、なんか、なんだろう、普通に受け入れられるって感じですかね。
そっか、違和感があって、よいしょで行く場所っていう感じじゃなくて、常にそれが身近に存在してるものっていう感じだったんだ。
そうですね、違和感ゼロですね。
おお、だからか。だからそう、音楽もだからそうですよね。別の世界に連れていくみたいな感じでのものなん
そう、
だ。
やっぱなんかこう、アートっていう部分が多分自分の中では強いと思うんですけど、なんか日常からこう、なんか、なんていうのかな、まあ脱出させていくっていうか、まあ自分もそうなんですけど、そういったものの方が自分の中でパーセンテージとして多いので、なんか日常の方が少ないっていう、ちょっと変な感じですね。どっちかっていうと。
それは昔からそんな感じだったんですか？
ああ、なんとなくでも感じてたと思いますね。やっぱりなんていうのかな、大勢のところに混ざるのは苦手だし、なんていうのかな、まあ、日常的な会話にしても、なんかこれがこうだよね、みたいなことにも、なんだろうな、あんまりこう、納得しないというか共感しないっていうのが あったりして、結構ね、それで孤独になったりはしてましたけど、でも、なんか、本質的に言えば、やっぱそういうとこの方が自然と自分の中にあるので、まあそういうものを表現していった方がいいなっていうのが今の段階ですかね。
それは誰かが作ったこういうもんでしょうっていうのにあまり合わないというか、自分の世界観が昔からあったみたいな感じなんですか？
ああ、なんか先ほど違和感っておっしゃったと思うんですけど、それこそそっちの日常の方に違和感を感じてたんでしょうね、多分。で、なんとなく学校に行ってこうね、みんなと仲良くしてっていう感じのが、とか先生が言うことは正しいみたいな、そういうのがなんかよくわかんないなっていうのは多分、なんか自分の中ではあって、そういったところで、まあ今までこう生きてきて、まあ今となってはなんていうのかな、もうちょっと明確に自分の中でどういうふうに感じているのかが分かったので、まあ非日常の部分の方を表現していく人だし、なんか割合としてはそっちの方が居心地がいいって感じですかね。
それはその分かったっていうのはどういう感じだったんですか？
なんですかね、なんか、なんだろう、こういうふうにやればいいっていうのは分かっ、なんかみんなが言ってるし、そっちが正しそうなことってあると思うんですけど、自分も頭の中ではなんか、そういうふうにすればうまく回るだろうな、なんかそこに順応すればっていうのはあるんですけど、どうしてもそっちに行ってもなんかすごい嫌な思いをしたり、なんかこう違和感を感じたり、なんか居心地悪いなと思ったりして、なんかそこにいられなくなっちゃうんですね。そう、それでずっと逃げて逃げて、居心地がいいところに移動してくるみたいな感じですかね。
じゃあなんか感じるものがあるんだ、他の
そう、
人。
頭ではね、分かってるけど、体が受け付けないみたいなことだと思うんですよね。
なんかあるのかもしれないですね、じゃあたくさんそういうのがね。
今、そうだと思いますね。
そういうことで言うと、多分今の活動もにもつながってたり、昔たくさんがバンドやられてたりの話もちょっと聞きたいなと思ったんだけど、そういうのも全部なんかつながってたりするのかもしれないですね。ちょっと面白いですね。
そうですね。なんか音楽にしても茶にしてもそうなんですけど、なんかこう何かから挫折したり逃げた時に、なんかポッと現れたものなんですね。
そうなんですか。
そう、まあだから自分の中で救いみたいな意味合いもあったり、まあこれやっていきたいみたいな、そういうところがあって、 で、まあ、バンドにしても、ずっとね、高校1年まで、サッカーをね、やってて、
あ、そうなんですね。
そう、で、プロサッカー選手を目指してたんですけど、まあ、そこで一回挫折して、
すごいです
そう、
ね、そ
で、
れ。
はい、バンドやってる友達がいたので、そこで、なんかちょっと、なんていうかな、落ち込んでいる私を見て、多分声かけてくれたと思うんですけど、まあ、歌うのとかがもともと好きだったので、まあ、ちょっとじゃあ、うちの、バンドのリハーサルに来て歌ってよみたいな感じにノリで言われて、でスタジオに行って、ラルクアンシエルの確か虹だったと思うんですけど、まあ、それ歌って虹だったかな、なんだっけな、フラワーだっけな、なんだっけ まあそれ歌った時にこうなんか頭の中が爆発したというか、なんか真っ白になったんですね。でなんかなんだろう、感情をなんか言葉にする時に楽しいとか嬉しいとか気持ちいいとかあるじゃないですか。なんかその言語が追いつかないような世界観がドガーンってなったんですね。
なんじゃこりゃーってなったんだ。
そうそうそう、なんじゃこりゃですね。そう、それで、あ、これをやっていきたいと思ったというか、まあ本当に、なんていうのかな、まあ言語を超えたような感じで、なんか雷が落ちたってよく言いますけど、まあそんな感じになったん
それで一気にそこからじゃあバンドを
ですよ
活動を
ね。
始めるって感じですか？
そうですと言いたいところなんですけど、バンドをやるにも結構時間がかかって、そう、なんかね、ずっとバンドをやりたいとは思ってたんですけど、なんか、なかなか、いいご縁がなくて、まあ、ちゃんとしたバンドを組めずに、ずっと弾き語りをしたりとかですね、まあ、駅前でこう、ね、オリジナルを歌ったり、カバーを歌ったりしながらですね、まあ続けてバンドメンバーを探してて、で、やっとバンドを組んだのがまあ29歳の時だったんですね。
じゃあ、高校2年生ぐらいの時か、1年生の頃の、歌ってみたら、なんじゃこりゃーってなってから、音楽活動は自分ではやってはいたってことなんですか？弾き語り
やっ
とか。
てました。で、学生の時はまあそれこそなんか、イベントに向けてのバンドとか、なんか誰かのところにちょっと手伝いに行くとかそういうことはあったんですけども、完全にそのなんだろうな、体重を乗せてもう本当にこれで行ってやるぜっていうバンドはそこまでは組めなかったんですね。
じゃあ、一時的に集まってやってみるぐらいの感じのバンドはあったけど、本格的に行くぜ、同じ目標を向かおうみたいなバンドではなかったって感じですか？
そうですね。
そっから29歳って結構な、
そうですね。
でも音
だから
楽
結
はやっぱりずっと続けようとしてやっていたってことですか？
構、なんかね、多分執着が強いんですよね。だ
一
から、
回入ると。
そう。で、まあ、一回挫折してるのもあるし、なんかそこからね、こっちに踏み込みたいっていうので今までやってきたっていうのもあるし、まあ、音楽はもともと好きだし、まあ、なんだろうな。まあ、なかなか不遇の時間が長かったけど、やっぱ辞めたいっていうのは全然なかったですね、そこまで。
それは不遇の時代っていうのは音楽活動の中でも不遇な感覚があったってことですか？
そうですね。やっぱりバンド組みたいっていうのはあったけど、なかな
そっ
か
か。
恵まれず、まあ、一人でやりたいっていうのはあんまないんですよね、自分に関しては。
もともと？
そう。でもやっぱり、誰かとやるにしても、なかなかね、バ
合
チッ
わ合わ
と合
ない
わ
み
な
た
い
い
で
な。人ですもんね、相手もね。
すね。そうですね。
そっか、結構いろいろあったんですかね、人。
そうですね。
でもまあ、それでもう諦めたくないというか、まあ、執着。
いや、ほんと執着ですね、音楽は。
たくさんもともとやっぱりそういうのが強いんですかね。じゃあ執着というか、これだって思ったら何があろうと、結
ああ、
果があ
多
る
分
程
そ
度見え
う
るまでやるぞみたいな。
だと思います。なんか、なんていうのかな。その当時はよく分かってなかったし、まあ、音楽で食べていこうっていうのをずっと思ってたので、なんか、そっちの方向にもう、目線を集中してそっちに行ってたのですけど、なんだろうな。なんかこう、自分が表現するものに関して、 と、なんか万人に受けないんだなっていうのはなんとなく分かってたんですね。
それは、歌とか曲とかっていうことですか？
そうだと思います。まあ表現そのものが。ってなってて、まあでもそれに関して、なんだろうな、その時はやっぱり、音楽で食べていくっていうのは、なんていうんですかね。いつかね、ベックの話したかもしれないですけど、漫画のね。あれで見てた景色というか、なんかこう、フェスで、なんかもう何万人の前でドカーンとやって、めっちゃ盛り上がるみたいなね。こんな世界観で結構ね、抱いてたバンドマン多いと思うんですけど、なんか自分もそういう憧れを元にやってた部分もあったので、まあそういうところに追いつかないので、そこでのへこみっていうかね、そういうのはずっとありましたけどね。
そうなんだ。じゃあその時は働かずに音楽の活動をずっとやってる感じだったんですか？プ
あ、い
ロ。
やいや、全然その時はバイトしながらやってましたね。
そうなんだ。で、プロとして、プロを目指すっていうこと？
そうですね。プロ、まあなんか、そこら辺の日本の音楽世界だと、なんていうのかな。ちょっとややこしいんですけど、そのなんか当時でいうそのメジャーインディーズみたいなのあったじゃないですか。で、今はね、もうそんなのが、もうなんかなくなっているような世界になっていますけど、当時はやっぱ強くて、まあなんか事務所に入る入らないとか、まあ別にインディーズでも事務所あったりしますけど、なんかそこら辺が、なんかこう、かっちりしてたので、そっちのメジャーっていう方の、土俵にはいけないんだろうなっていうのはなんとなくもう分かってはいたんですけど、まあインディーズっていうところを軸として、なんか自分たちの活動で、まあ稼いで、それで回していくっていうことを目指してましたね、当時は。なので、まあ、どこからプロっていうのはなかなか言いにくいですけど、まあ自分たちがやってるものを表現するプロっていう意識は、ありましたね。
そっか。だから、どこかの事務所に所属するみたいな活動ではなくてってことか。でも、
そうで
そ
す
れ
ね。
できちんとお金が回っていくようになるとこまで行きたいっていう、そういう思いでやってたってことですね。そうなんだ。すごいですよね。で、29歳の時に結成したのが、タイズビートシロ
あ、
で
そう
し
です。
たっ
あり
け。
がとう。
あれのバンドがそれ
そう
だっ
です
たんです
ね。
か。あれ、すごいですよ。僕、このチャモリカで撮る前も、まさにね、もう一回 YouTube で見に行ったんだけど、いや、あれはね、すごいですよね。なんかパワーを感じるというか、すごいエネルギーが出てるというか。
ですよね。あれすごいエネルギーですよ。
やっぱすごい、自分でもやっぱ出てるっていう感じしました、あの時。
いやー、本当に、なんていうの、エッジが立ってるバンドだったんで、本当にね、なんか、ベースにしてもね、アフロでね、めちゃくちゃベースうまいんですけど、まあ、で、ドラムにしてもなんか、ブッシュみたいなやつ、なんか、やっぱ変態が集まってたんですね、音楽の。なので、変態たちがこう、直感のもとにこう、音を鳴らしているのを曲として仕上げてるので、かなりね、攻撃力が高いですね。
高い、めちゃくちゃ高いですよね。
そうですね。
すごい。だって僕ね、あんまり音楽にこう、ちくわさんとかみたいに詳しい人じゃないんだけど、でも、たくさんの、スタイフで知り合った結構前かな、当初に、たくさんの概要欄に載ってたリットリンクかなんかで、たまたま YouTube 二つ載ってたから、見てみたら、もう衝撃を受けて、すっげえ、なんだこりゃって思って、で、どれがたくさんか僕わかんなかったの、その時に。最初。で、よくよく考えたら、あ、この歌ってる人がたくさんかと思って、さらに衝撃を受けて、
ありがと
な
うござい
ん
ます。
だこのエネルギーの塊の人はっていうのが僕のね、たくさんのほぼほぼの第一印象だったんですよ。
ありがと
すごい。だからね、これ、そっか、だからチャモリーを聞いてる方で、まだたくさんのその、すごいエネルギーの塊のたくさんをまだ見てない方いたら、これね、ちょっと僕の概要欄にもチャモリー貼っとくから、ぜひ見てほしいですね。2曲、
ありがとうございます。ありがとうございます。
2曲ありましたっけ？確かね。いや、どっちもすごかったですよ。どっちもすごくて。
ありがとうございます。
あれだから、そっか、それが、あれってだから、 俗に言うプロデビューされた状態なんですか？なんて言うんですか、そういうの。自分
い
たち
や、
で出したってこと？
そうですね。自分たちで活動していて、ミュージックビデオも、まあ、知り合いの、なんか、プロの、撮影される方がいたので、まあ、お願いして撮ってもらったりしてましたね。
そうだったんだ。いや、すごい PV だなと思いましたしね。すごかっ
い
た
や、
です。
ね、いい感じでね、撮っていただけて、本当にありがたかったですね。
めちゃくちゃすごかった。なんだこの人はって本当に思ったも
ありがとうございます。
ん。いや、あれがだから、何年ぐらい前だったんですか、あれ。
だからやっぱりもう29とか30だから本当にもう十何年前とかですよ、本当に。
あ、もうそんなに前か、そっか。
そうなんですよ。
いや、すごいですね。で
い
も、
かにね、音楽に執着してるのかっていうのはね、物語ってまだやってる。
だから音楽は、どっかでおっしゃってたか書いてたかだけど、まだバンドはやりたい、再結成したいとか、確かどっかに書いてませんでしたっけ？
そうですね。どうかな。まあ、再結成っていうのは当初はあったんですけど、今の感じでいくと、どうかな。まあ、なんか自分が表現したいものがあるとして、それを一人で表現するより、なんか何人かで表現したいっていうのはあるんですね。ただ、その表現をする人たちは、なんていうのかな。もちろん、その、クリエイティブなところも必要だとは思うんですけど、どっちかっていうと、そのプレイヤー寄りの方々がいた方がいいかなとは思っているんですね。なので、なんか、自分の中のこう世界観を出していった方がいいなっていう感じでしょうかね。
それは、音楽に関わらずということ。
そうですね。まあ、茶の方に関しても、その、茶っていうのが人と人とをつなげたり、なんかいろいろコラボレーションするのにも向いている媒体なので、まあ、そういったところで、まあ、いろんな方々と関わり合いながらやっていくっていうのは、思ったりはしますけど、茶会に関してはやっぱり亭主は一人なので、まあ、そこに関しては一人対多数というかね、まあ、そういった感じでやっていこうと思いますね。
だからそっか、自分だけで何か作るっていうよりも、誰かに参加してもらう誰かがいるものを作っていくみたいな感じですか？
そうですね。まあ、なんだろうな。最初のところに関しては、なんか音楽を制作してって、誰か入ってきてほしいなとは全く思ってなくて、なんか、まあ、ある一定の形でこう、まあ、楽曲とかができて、で、まあ、一人で表現することもできるんですけど、まあ、誰かと一緒にやりたいなってのは、まあ、結構あったりするんで、まあ、そこで、なんかね、なんだろう、固定メンバーでもいいし、まあその都度ね、なんかゲストプレイヤーみたいなのが来てやったりするっていうのもいい
そ
か
ういう
な
こと
と思
か。
っていますね。
そういう意味でプレイヤーっていうことを言ってたのか。そっか。いや、でも結構スタイフだと今、みんみんさんもいるし、ちくわさんもいたり、みやけんさんだったり、軽音部とかやってたりするじゃないですか。だからああいう活動自体がその一環とかになりつつあったりするんですか？
なんかね、いろいろコラボしながら、広がりを見せているので、なんか、からも多分楽しい展開が広がると思ってますね。で、それで、そうですね、自身の、その、なんだろう、軸となる音楽の活動に、まあ、どういうふうに絡んでくるか分かんないですけど、でもいつかね、なんか、コラボしたりとか、行ってみたりして、自身の音楽の活動にも、なんかね、絡んでくれる方が出てきたりとか、こっちも絡んでみたりとかね、そういう展開になれば面白いなとは思ってますね。
そうですよね。そっか、そういう意味だと、今もまだ音楽活動自体はやってるんでしたっけ？やっ
もう
てる
全
とい
然、
うか、
サト音楽で、二足のわらじでやっておりますので。
歌を作って発表されてたりもするんですか、今。
そうですね。一回今、制作時期に入ってて、で、曲がたまり次第ライブ活動とかもね、再開していこうとは思ってるんですけど、
そうなんだ。そうなんですね。
ただ、まあ、ちょっとどこに打ち出していくのかっていうのが、これから大事だなと思っていて、まあ、時間が結構有限じゃないですか、言うても。なので、なんだろう、バンドの時って、 あの攻撃力高い感じで、やっぱいつもなんかこう熱に浮かされているような感じだったんで、みんな。なので、行ってやるぜだけの勢いで行けたんですけど、これからやっていくのに、行ってやるぜだともう何もできないし、まあ、どういうところに出していくかとか、まあ、どういう見せ方をするのかっていうのもちょっと考えながら出していかなきゃダメだなと思ってるので、そこら辺でちょっと今練り上げてる感じですね。
ああ、じゃあずっとこう、クリエイティブな活動もしながら、でも、プロモーションをどうしていくかみたいな、そういうこともやってるみたいな感じですか？
という表現自体をもう結構ガラッと変えた感じでしょうかね。
あ、そうなんだ。
なんか茶にしても音楽にしてもそうなんですけど、日本っていうものをキーワードとして、なんか自分なりに表現したいと思っていて、で、まあ、茶にしては、まあ、日本のね、伝統文化ではありますけど、やっぱり伝統文化っていうものを、そのままやっても面白くないので、なんか、自分なりの解釈で、どうやってね、お客様を楽しませたりとか、まあ、比較とか対立を消す、実験をね、繰り返していけるのかっていうのをやりながらとかですね、まあ、音楽に関しては、日本のね、なんかこう、古来の歌とか、民間で伝わっている、まあ、音とかね、まあ、そういったところをなんか自身が培ってきた音楽のバックグラウンドと掛け合わせて、まあ、なんか自分なりの、なんだろう、面白いと思う表現をしていこうと思っていて、で、その見せ方としてもやっぱりこう日本のなんか面白さとか日本のやばさみたいなところを音と掛け合わせた感じで表現して、海外に向けてやっていきたいっていうのが、茶にしても音楽にしてもあるところですね。
そうすると、ちょっとお話戻っちゃいますけど、音楽の本当のスタイル自体も全くガラッと変わったものを今作ってる感じなんですか？前の「絶えずビートしろ」の時って激しいロックっていうんですか、そういう曲調だったりしたけど。
ですね、全然違いますね。
あ、そうなんだ。そうか。
まあ、
どういう雰囲気のものって言えばいいんですか？どんな感じになりそうなんですか？
そうですね。なんか、多分その、バンドの時って、やっぱりそのメンバー間の思いとか、アイデンティティみたいなのが入って、それが混ざり合っての化学変化っていうのが面白いものだと思うんですけど、今だとまあ、純度100%の私ということで、まあ、光も闇もなくて、なんか、まあ、混沌みたいなものをちょっとね、自分の中でこう、こねくり回してですね。ね、なんか、日本というものをキーワードに置きながら、まあ、表現していくみたいな。ちょっと説明するのが難しいんですけど、まあ、以前のような、ロックでこう、ドカーンって感じではないですね。まあ、ただ、激しさはある曲も、まあ、すごく静かで、暗黒のようなね、曲もあったりしますけど。
それはちょっと新たな一面というか、新たなたくさんの、なんでしょう、エネルギーを感じれるような気がするというか、すごい楽しみですね、それね。
ですね。あれから結構、なんだろう、時間も経ってるし、やっぱりコロナ禍もあったりして、いろんな世界が、急激に変わったっていうのもあるので、そういったところの影響は受けてますよね。
それはたくさんが何かこう自分のクリエイトするものを、なんか表現っていうんですか、何を表現したいかがちょっと変わるタイミングがあったみたいな感じですか？
やっぱコロナの時にもう完全に変わりましたね。
どういうとこがどういうふうになったみたいな自覚があるんですか？
なんだろうな。もともとその、なんか、自分、まあ、絶えずビートしろって、なんていうのかな。音楽やってる時は、まあ、鼓動を絶えず感じて、直感のまま、ぶちかましていこうぜみたいな。だから心臓に従って音楽をやろうっていうところが、まあ、名前のコンセプトとしてあってですね。
おお、そうなんだ。それ感じましたもん、僕だって。音楽 史
あ
実で。
りがとうございます。そう。それで、なんて言うんですかね。まあ、コロナ禍があったことで、その、なんだろうな。まあ、そのままやってもダメだなっていうのが、 まあ思ったし、まあそこら辺のライブハウスとかも老舗のところも潰れてったりとかですね。当時で言えば、ライブしちゃダメみたいな、まあ、クラスターが発生してみたいなところもあったりとか、
あ、もう物理的にってことか。物理的な
もう、
環境が。
そうですね、ありますし、なんていうのかな。多分ですけど、まあ、スタイフにね、やり始めて、こう、タロットリーディングしてもらったり、星読みをしてもらったりする中で、自分の中でこう、なんだかこうだなって思うことが明確になって、今だったらちょっとね、言語化できるような感じになったなと思うので、ちょっと行ってみようと思うんですけど、なんていうんですかね、やっぱりその比較とか対立っていうものを、まあ、消すようなこととかがしたいんだと思うんですね。で、調和をもたらしたいみたいなのがあったりするので、そういったところがやっぱ音楽にしてもそうで、音楽ってやっぱりドカーンと鳴らしたり、まあ一音鳴らすだけで、まあ壁を飛び越えるものだと思うんですね。なので、まあ人種とか関係なくフェスで盛り上がったりとかもしてますし、まあ、そうですね。なんかいろんな、例えばまあ歴史で見れば、いろいろ政治的に揉めててどうにもならないものを音楽の力でね、なんか解決しちゃったみたいなね、わけわかんない話もありますし、まあ
ああ、
そ
そ
れ
う
ぐ
なんで
らい
す
なん
か。
かこう、なんていうのかな、物理的なものとか、なんかこう、しがらみみたいなのを飛び越えてしまったりすることによって、まあ対立とか比較っていうものを、なくせるなっていうものが感じてですね、まあそういったところで表現っていうのは、まあ変わってきたんだなっていうのは思いますね。
そっか。なんか最近ちょっと僕ね、ちょっと、話変わっちゃうんですけど、
はい、全然全然。
僕の中でずっと頭が悶々としてて分かんなかったことがあって、もうまたか
はい。
になるんだけど、その演劇法と機能法っていうね、手法、
はい。
考え方の手法の話からずっと始まってんですけど、結局僕がそこからの話で、今、チャット GPT っていう AI とずっとやり取りしてる中で、どこのあたりに今来てるかっていうと、人ってなんか感情を持っていると。でも AI は持ってないみたいな話が AI との間で出てきたときに、なんかね、そのじゃあ感情って何のためにあるんだろうって思ったときに、まあ怒りとかいろんな感情があるにしろ、なんか大事なのって共感っていうものかなって僕なんとなく思い始めてきたところがあって。だからどんな思想だったり、違うことを目的にしてても、根っこになんか共感できるものってポンとあると、なんか急に仲間感が出るというか、なんかね、そういうつながりが感じるものだったりするのかなとか、なんかね、ちょっとぼやっと、まだ言語がうまくできてないんだけど、そんなことをちょっとずつ今思ってた時に、今たくさんの話聞いた時に、例えばそのお茶もそうだし、その別空間みたいなところを作るお茶もそうだし、例えばその音楽もそうだけど、その壁を越えるっていうか、もうしがらみを越えて、一気にこう、なんていうの、共感を作るみたいな、そういうものなのかなっていう気がちょっと今、なんか感じました、ちょっと。
ありがとうございます。
だからそういう活動をやっぱりされるっていうのは、まあ、たくさんのエネルギーが向かってる方向っていうことなんですかね、じゃあね。
なんか共感に関してもそうなんですけど、まあ少しね、危うい言葉だなとも私は思ったりもするんですね。
ああ、そうですか。
なんていうか、なんだろうな。共感っていうものを本当に共感しているかっていうのは、まあ誰もわからないじゃないですか。
そう、わかんない。
で、それが、まあそうだな。私自身がやってる活動に関してはね、いいものをやっていると自分では思ってはいますけど、それがなんか、なんていうのかな。まあ人をなんか傷つけたり、こう、なんか良くない方向に働くような方に共感を得るパターンもあると思うんですね。まあ音楽とかどうかとかじゃなくて。
そっかそっか、共感もいい方に共感と悪い方に、やれやれもっとやれっていう共感みたいな、いろんな共感の方向があるってことか。あ、確かにそうかも。
だからそういうふうに結構人間って行くので、まあ状況によって。なのでそういう方向に行かせないためにも、なんか共感を得たい っていうのは全く私思ってなくて、なんか二項対立っていうものをなんか何かと何かがあると人は比べるので、その中で比べることによって争いが生まれるっていうことが、まあまあ、仏教を学んでいてもそう思うし、まあ、実際こう生きててもすごく思うことなんですね。
ああ、そっかそっか。
この対立構造自体を、まあ、消したいっていうのが、まあ、多分音楽とか茶のよりもすごい中心にある考えというか、多分生まれた時からそういうものを持って生まれてきてるような気がしますね。
そっかそっか、うん、でたくさん、そっか、仏教にも精通してるんですもんね。確かに、
まあ、精通というか、まあ、全然山岳ではありますけど勉強は、はい、している感じですね。
あ、
まあ、一応その母方 の、 うん、ひいおじいちゃんとその上の代が、栃木県でね、真言宗のお寺で住職をやっていたりとか、まあ、そういったつながりもあったりするので、
あ、
まあ、なんか文教に関しては、うん、なんかシンパシーを感じるというかね、うん。
それはもう幼少の頃からそういうお話を聞いたりっていう環境にあったんですか、仏教に。
いや、全然それがないんですよ。
あ、それはないんだ。
なんか本当に、なんだろう、コロナ禍が来てなんかそこに触れることになったんですよね、はい、不思議なんですけど。もともとなんかちょっと前、コロナ禍のちょっと前からその仏教とか茶道とかやってみたいなっていうのあったんですけど、なんかちょうど、そのコロナが来て、まあ、店飲食店にね勤めてたんですけど、その時はなんか店がね強制的に営業ストップというかね、まあ、全体的にそういう雰囲気だったので、
あ、そう
です。営業を止めている時に、まあ、自宅待機みたいになるじゃないですか、
はいはい、
でその時に結構時間ができたので、じゃあ、うん、興味があった仏教とね茶道っていうものをちょっと触れてみようと思って、触れてみたらこうどっぷりというか、なんか前から、うん、あ、これ触れたかったんじゃみたいな感じで思ったんですかね。
ああ、それ、うん、その最終的なきっかけ、最終的なっていうか本格的に入るきっかけは、まあ、コロナ禍だったっていうことですけど、その前から興味があったきっかけって何かあったりするんですか。
ああ、なんすかね、なんとなくって感じなんですよね。自分のなんか内側になんかちょっと興味あるなっていうのはあって。
あ、そうなんだ。
なんだろうな、多分ですけど、その、うん、なんか学ぶこと自体が結構好きなんだと思うんですね、自分が。で、
もとも
と、はい、でなんか興味があることを、はい、うん、勉強したいっていうのがもともとあって、
はいはい、
で、その中で、ね、なんだ、まあ、よくある話で、その自分のルーツを探るみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、うん。
でそういう探りをしてって、まあ、その中からこう広げてって、なんか日本人どっから来たかとか、うん、じゃあこの仏教っていうものはどっから来たのかとか、まあ、なんかそういうなんか源流を探していく時期に入ったんですね、
うん、
でまあいろいろその茶道とか仏教を学んでいたら、面白いなっていうのを漠然と思っていた時に、まあこう思っていた時か、まあコロナ禍の時に触れたからそう思ったか分かんないですけど、なんかこう、あ、なんか触れたかったものだっていうね感覚があって、こうどっぷりねその時に入ってった感じですね。
ああ、そっか。だからまあ、うん、独学でなんとなくあれってどうなんだろうぐらいからちょっと調べ始めててっていう感じなんですか。
うん、あ、そうですね。
そしたら実際やってみたら、おお、これかっていうのがあったんだ。
そうで、コロナ禍の時かな、
うん、
なんかね、座禅をね組みに行きたいと思った時があってですね。
それも急にですか。
うん、まあもともと多分興味があったんですけど、ちょっとやってみたいみたいな。
はいはい。
で何回かその寺に行ってやってみたんですけど、
はい、
なんか、うん、なんかすごいすっきりするなっていうのがあったりとか。
あ、
これそうだな、これ多分言ってもよくわかんないと思うんですけど、
はい、
その座禅組んでる時にこう半眼ってその目をねちょっと開きながらこう座禅組むじゃないですか、
はいはい、
でちょっと1メーター先ぐらいの畳を見てこうね座りながら、あ、まあ瞑想というかやるんですけど、
はい、
なんですかね、畳がねこう光って見えたんですね。
へー
で、この感覚を説明してもよくわからないので、説明しても無駄だなと思ってはいるんですけど、なんだろうこれと思ったりとかですね。ああ、なんだろうな。自分のその、感覚として、その、無我になるっていうのが、その、たまちゃんがね、ゴータマシッダールタさんがね、
タム
言った
ちゃ
と
ん、
思うん
は
で
い。
す。たまちゃんね。そう。で、その無我になるっていうのが、なんか無我になろうと思って仏教を学んでそういうふうにするっていうことも、まあもちろんできると思うんですけど、なんですかね。無になるみたいな感覚って、なんかなんとなくその、自分がその、作詞をしたりするときに、スイッチのオンオフがあって、なんかスイッチをオンにすると、周りの世界をシャットアウトして、もう完全にその世界に入るっていうこと、なんか、今までやってたなと思って、これ無我になってんじゃないって、なんか今になって思うんですけど。
そっか、そういう感覚が仏教と全然別の場所で創作活動の時に実感してたものに近いかもっていう感覚があったんだ。
だからなんか無に入る感じっていうのが、まあ自分の中の感覚なんで、それが合ってんのか間違ってんのかよくわからないですけど、なんかスイッチのオンオフで多分なんかもう入りやすい感じになってるんだと思うんですよね。だ
なんか、
から、はい。
プロのアスリートの方で言うとゾーンみたいな、そんな感じ。
ああ、そうかもしれないですね。だから、こう、詩を考えながら街とか歩いてても、なんか、周りが見えないような状況になって、こう、歩いてたりとかね、そういうこともありますしね。
じゃあ入りやすい、本当に体質的に入りやすくなってるところに座禅がちょうど結びついたのかもしれないって感じですか。
そうですね。
でもじゃあちょうどそれがじゃあ座禅がいいなっていうふうに思ったっていうことか。
そうで、後々ね、分かったことであれなんですけど、まあ、禅から今の茶道っていうのができてるっていうのをね、学んだ先でなんか知って、ああ、じゃあこれやっぱなんかリンクしてたんだと思って。
禅から座禅って来たんでしたっけ？
そうです、そうです。禅
あ、
の
そっか。
やり方というかね。そうそうそう。座禅ね。
そうなんだ。座禅ってじゃあ、ごめんなさい。僕ね、ほとんど知らないんだけど、何のためにやるっていうものなんですか？もっと言うと、禅ってどんなものなんでし
や、まだまだね、私も山岳なんであれなんですけど、禅はまあ、自分の解釈としては、まあ、自分と他人を、区別する境をなくすような、行為というか、まあ、体験ですね。で、まあ、入り口はそうなんですけど、まあ、結局修行を続けていく中で、その、まあ、いろいろこう、ワンネスみたいな話もされてると思うんですけど、そういったのを、肌感覚とか、まあ、自分の体とかを、まあ、感じたり、まあ、その体が溶けていったりっていうか、なんか境がなくなるような感じですね。自分と周りのものの全てのものが、まあ、境がなくなって融合しているような、そんなものを感じて、その中に比較っていうものができないから、一つだよねっていうのを感じるというかね。
禅っていうのは、じゃあ思想とか考え方じゃなくて、座禅をしている時のことを禅っていう感じなんですか？
あ、いやいや、全然考え方もあるんですけど、その、頭で考えてるのと、その、実際にやって感じたことって違うと思うんですけど、その実際にやって感じる禅っていうのが、まあ、座禅とか、まあ、座禅じゃなくても歩行禅とかね、椅子に座ってやるとか、
いろいろあるんだ。
だから瞑想ですよね、そ
わかりやすいです。そっ
う。
かそっか。
だから、あとはその宗派みたいなのがね、いろいろあって、曹洞宗とか臨済宗とかね、大漠宗とかあるんですけど、茶の文脈で言えば、まあ、臨済宗の、禅から派生しているので、まあ、臨済宗っていうのは、なんていうか、こう、師匠がいて、弟子がいて、なんか禅問答とかあると思うんですけど、まあ、そういうものを繰り返しながら、まあ、それだけじゃないんですけど、まあ、一緒にこう、悟りの道に行くみたいな。で、曹洞宗はどっちかというともただただ座って、まあ、一人でね、悟りの道を開いていくっていうような世界観ですよね。
やっぱ
きっ
や
と
り方
多
が違うって感じなんですね。
そう、やり方も違うし、多分その思想とかも結構違ったりもあると思いますね。
まあでもそっか、禅って、座禅は禅から来てて、禅はじゃあ仏教から来てるってことですか。
そうそうそう、仏教。で、禅はヨガの一種なので、まあ、もともとはヨガですね。
おお、そこにヨガが出てくるんだ。ええ、面
そ
白
う。
い。
ヨ
あ、そ
ガ
っ
って、
か。
なんていうんですかね、キャンディーさんとかね、チッタさんとかやられてますけど、やっぱなんとかのポーズみたいな、その動きだけじゃなくて、やっぱ思想とかね、まあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、そういったところから出てきたのが、まあ、禅ですよね。
知らなかった。これ、みんな普通に知ってることかもしれないけど、すごいですね。僕、知らなかった、全然。面
あ、ど、
白い。
いや、多分、なんか仏教とかね、ヨガとかに興味がないと、多分、いかないと思います。
全然違うもんだと思ったけど、ヨガも。でもまあ考えれば、インドでしたっけ、ヨガって。だ
そう
から、
ですね。
そりゃそっかっていう感じですね。仏教とヨガって。あれ？仏教ってインドでしたっけ？タムちゃんは？
そうですね、インドから来て、まあ、通っていく、ルートが違ってね、いろいろちょっと名前が変わったりとか、まあ、性質が変わったりはしますけど、もともとはきっとインドだったと思いますね。
なんか、
まあ、学んでる感じだと、はい、インドだと思うんです
そん
け
な感じっぽいですよね。
ど。
で、その頃もヨガが、向こうでヨガだったのが、日本に来たら禅に変わっていったみたいな感じなんですかね。
そうですね。まあ、なんかたまちゃん自体がね、その修行の末、最後にヨガをして悟りを開いたって言われてるので、
ああ、そうなんだ。
そう。まあ、もっと前からあるとは思うんですけど、
あ、でも、
たまちゃんが最初って見ると、やっぱそこから、たまちゃんが使ったヨガっていうところからこう発生している感じですかね。
ああ、なるほど。まあだから、そっか、行為自体はもっと前からやってる人もいたかもしれないけど、悟りを開くための一個のやり方としてっていう意味では、そこが、まあ、ヨガをたまちゃんがやったっていうところが、まあ、大元にある感じなんですかね。だから、仏教で禅をやるっていうことか。
なんかどこからが始点かっていうのを、仏教に関しては、まあ、私なりにこう、なんていうのかな、遡って見てみるんですけど、仏教の文脈でいくと、始点終点がないっていう世界で、全てのものは循環しているっていう世界観なんで、途中で始点を、出発の地点を探すのをもうやめました、私は。
ああ、そういうことか。
だって
どっ
無駄
か
だ
らって
から。
こと。ああ、時間の概念がないんでしたっけ？三宅さんがよく言ってる。
ないですね。
ああ、そっかそっか。
で、終わりもなければ、始まりもないということで、全ては循環してつながっているってことなので、だから、どれだけ探ろうが、始めを見つけようが、その始めですっていうことは誰も証明できないし、まあ、そこに行きたい人は、まあ、好きな人だけ行けばいいんじゃないかというか 思ってはいますけど。
実際の見つけるかところに価値はなくてっていうことですかね。
まあ、だって見つけられないはずですしね。
確かに。あ、でもそっか、そういう意味だと、だから、たくさんもスピリチュアルの人といえば、スピリチュアルの人な感じがしますよね、すごくね。
まあ、そうでもあるし、仏教ってどっちかというと私の中で、なんていうのかな、データみたいなものだと思っていて、なんか徹底的に人間分析をした結果に、よってその知識を置いてきているわけなんですけど、で、その知識を、なんていうのかな、まあ、全員が全員、なんかこれやりなよって感じの性質じゃなくて、なんか触れたい人だけが触れればいいじゃんっていう、イメージなんですね、私の中だと。だけど、
なんかそんな
蓄
気がし
積
ま
さ
す
れ
ね。
た歴史の年数が半端ないから、その半端ない歴史の中で、人間ってこうだよねみたいなデータがそこに詰まってるので、それをなんか現代においても、人間ってほぼ進化してないじゃないですか。だからやっぱ、私も放送の中で言ってますけど、まあ、手が4本になったり翼が生えたりとか、まあ、イメージ上はあるかもしれないけど、物理上はなってないじゃないですか。
そうですね。
だからはるか昔の同じようなフォルムの人間と今の生きている私たちの人間は、まあ、かなり、似てる ところっていうか共通してる部分はあるので、
うん、
まあそのはるか昔に聞いたあのなんかこうなんていうのかな、苦しみを解いたりとか、まあもっとね生活が楽しくね心地よく生きられるようなことが仏教の中にデータとして残ってるんだったら、それは生活に使えばいいじゃんみたいな感じで思ってるので、どっちかというと、なんかツールみたいなイメージで私は捉えてますね。
ああそっか、まあだから、うん、先人たちのなんか蓄積したものっていう感じ。
そうですね、うん、
参考にできる情報というかデータという
か、うん、なんか人間がどんどんどんどん進化してたら、うん、効果がないと思うんですけど、でも進化してないって、はい、ほぼね。
そうですね。なので、
だからそこに関して今も、効果があるんじゃないかって思いますね。
確かに。だって考えれてたことってほぼ同じようなもんだろうと思いますもんね、昔の人と今もね。
そうだと思う。
使えてるツールは違うから、違う発想は出やすいかもしれないけど、うん、大元の根本というかね。人ってどういうもの、うん、みたいなところに対しての向き合える範囲って多分あんまり変わってないような気がしますもんね。昔の人の方がよく考えてたかもしれないし、うん、ですしね。
そうですね、うん、
やること他になければ自分ってなんだろうとかずっと考えてる人とかいたかもしれない
し、うん、そうだと思いますね。
うん、確かになんかそう考えると仏教って面白いですね。なんかもっと
勉強してもらっていいかも。結構仏教自体ね、好きですし、うんうん、なんか仏教哲学っていうのも今の世の中に、結構ね大切な価値観だと思うので、うんうん、
そう、仏教って哲学っていう方結構いるけど、うん、やっぱりそんな感じしますか、たくさん。
うん、しますし、なんて言ったらいいのかな、なんか哲学っていうカテゴリーに、なんか収めなくてもいいかなっていう感じっていう、なんかちょっと説明が難しいですけど、
うん、
なんか仏教哲学っていうとこうみたいなカテゴリー分けをね、したがると思うんですけど、
はい、
仏教哲学ではあるんですけど、そこのカテゴリーに収めるっていうことを超えているようなものでもあるような気もするので、ちょっと言うのが難しいんですけど、うん、なんかでもなんつうんですかね、まあ今生きている人たちにとっていいことがあるデータなので、うん、まあそれは使うべきだよね、うん、とは思いますね。
ああ確かにな、知らないより知ってた方が良さそうなもの、
うん、あ絶対そうだ、
うん、
絶対触れた方がいい気はしますけどね。
ああちょっと興味出てきたな仏教。
うん、
たくさんは何宗の系列ってさっきおっしゃいましたっけ？禅のある。
私の家系だと母方のところは真言宗です、ね。
真言宗、
はい、空海
です。おすすめのどれがいいよみたいなあったりするんですか？
どういうことですか？宗派で。
宗派で。まず触れてみるならどれがやってみたらみたいな。
面白い質問ですね。おすすめの宗派？
そう、素人がちょっと触れるには、まあ、ここから見てみたらみたいなあったりするんですか？
あ、いや、どうなんだろう。でも、いや、なんか、いらんこと言うとね、なんかすごい引っかかりそうなんで。
え、引っかかるっていうのは？
いやいやいや、なんかこう、宗派によっていろいろ思うこととかね、感じることとか違ったりして、まあ、今までもこう、論争になったりっていうのもあるじゃないですか。
ああ、
だけど、
いろいろあるんだ。
なんか別にその人が、なんだろう、うん、行きたいところに行けばいいし、まあなんかこう、あ、ここちょっといい、なんだろうな、なんか身近にあるし、行ってみようとか、そういうのでもいいとは思うんですけど、
はいはい、
力さんで言えば、なんていうのかな、興味あることにどんどんどんどん深く入っていきたい派だと思うんで。
う
ん、
そうですね、そうですね。
どうですかね。なんか、なんだろうな。まあ深さっていうか、その隠したがり度っていうとあれですけど、なんか仏教って結構、はいはい、なんていうかこう、隠されたものを解き明かしていくっていうところで言えば、やっぱり密教、まあ真言宗もそうですけど、
はい、
は結構修行した人しか行けないような世界観を隠したり、まあ、そこを解き明かした人しかわからないことっていうのもすごい、ふんだんに含んでいるので、まあ真言宗とかね、うん、まあ空海が作ったんですけど、空海ってもうちょっともう怒りすぎてて人間とは思えないぐらいの頭です。
あ、そうなんですね。
いやー、もうやばいっすね。あれはちょっと説明するのがかなり難しいので。でも本当にね、そう、仏教界でやっぱそのスーパースターみたいなのがね、何人かいるんですけど、やっぱり空海はスーパースターなんで、
おー、そっか。
そうですね。なんかマイケル・ジャクソンが何考えてるのか分かんないと同じように、何考えてるか分かんないぐらい、もう本当に、すごい、もう大天才中の大天才なので。だからそういう人たちがなんかわけわかんないことを、まあ、真言宗の中でするわけですよ。まあ、法具に、これを使ってるのはこういう意味があるっていうことがあるんですけど、まあ私もよくわからないんですが、まあそういったことをね、修行した人しかわからないような仕組みにしてて、で、それを解いていくことで、まあ、苦しみが解き放たれたりとかですね、まあ人に伝えることでなんか幸せに生きる人たちを増やしたりとかですね、まあそういったことにつながるので、なんか深さで言えばやっぱそういうところっていうかね、隠されたものが多い真言宗とかね、まあでも仏教自体もその知識量が膨大すぎるので、本当に、なんだろうね、なんかあんまり軽々しくは言えないですけど、ちょっと座禅してみて、あ、すごい座禅でいいなと思ったら、そういうね、臨済宗とか曹洞宗とかに行ってみたりとか。
でも実際そういう方が分かりやすいかもしれないな。たまに
いや。
僕、ヨガじゃないや、ヨガもやったり、瞑想をするときは、最近やってなくなってますけど、コロナ禍はずっとやってたりしてたから、座禅の良さっていうのは味わいたいかもしれないですね。
いいっすね。なんか、やっぱり座って動けない状態になると頭の中でね、いろいろ思い浮かぶんですけど、まあ、それをいかにして消していくというかね、感じだと思いますね、あれは。面白いですよね。
臨済宗でしたっけ、座禅の。
いや、臨済宗も曹洞宗も、
曹
まあ、
洞
大
宗
獏
も。
宗とかね、そういうのもありますし。
いろいろあるんだ。そっか。まあ、じゃあ、その辺、座禅をキーワードにちょっと見てみようかな。僕の興味は今、座禅に出た気がします、
いいですね。
なんか。ちょっとやってみようかな。でも、最初のきっかけはそんなもんですもんね、多分ね。
そうですね。
いや、面白かった。なんか、そっか。たくさんのイメージって、仏教のイメージは、スタイフは聞いてて覚えてるはずで、たまちゃんとかも覚えて、笑いながら聞いてたりとか、たまちゃん言ってるなって思ったりしてたけど、今日、そう、話すまで、歌と抹茶のイメージしか僕の頭になかったけど、結局、多分、聞き直すと半分以上仏教の話しちゃったかもしれない けど楽しかった、すごい。で、そっか、結構もう1時間ぐらい喋っちゃいましたね。
そうですね。
早いな。じゃあ、ちょっと、じゃあ、そっか、だからまた、ちょっとお茶の話、もうちょっとできればと思ったけど、次回またあれですよね、お茶会やったりとか、まあそっか、だから、なんか、このチャムリを聞いてくれてる方に、告知したいこととかってあったりします？
今のところ時点ではあまりないですか。まあちょっとね、いろいろやりたいことっていうのをね、多分このチャモリ会が放送される前に、流しているので、そこ
そっ
ら辺
か。
で、ちょっとね、漠然とした妄想をね、話しているので
いいですね。
そういったことを実現化させていきたいと思っていますが、まあ、なんかあれですね、まあ、チャット音楽を使って、まあ、仕事として回していきながら、仲間と共にこう楽しくね、生きていくみたいなことを実現したいっていうのが、まあ、簡単に言えばそんなところでしょうかね。
いいですね。それをだから、まあみんなの垣根を、そのお茶と音楽を使って取り払っていくっていうような活動ってことですね。
そうですね。
それを世界に向けてっていうか、日本を超えてやっていきたいっていう感じでしたっけ？
そうですね。なんか価値を感じてくれる人のところに行きたいっていうのがあって、やっぱ反面その音楽っていうものを、まあ日本をその舞台としてやるっていうのは、やっぱ需要っていうものがあんまない状態なので、まあそこに行くよりはやっぱり求める人たちがいる、まあ海外の方が多分ね、求める人がいるので、そういったところに、まあ日本っていうものをキーワードとして、 打ち出していきたいっていうのもありますし、まあ、海外の人たちにお茶を出すっていうのは、海外に行ってやることももちろんやりたいと思ってますし、でも最大の価値としてはこの日本って、そういう茶室とか、まあ、自然がすごく美しいし、まあ、なんていうのかな、すごくそこに対して価値を感じてくれる方もいらっしゃるので、まあ、最終的にやっぱり日本に来てもらって、まあ、茶自体はね、楽しんでもらうっていうのが一番価値を発揮できるんじゃないかと思うので、そこに動線を引いてね、どんどんやっていきたいなと思ってますね。
確かに、だってその前回、招いていただいたあの場の空間があって、さらに僕の気持ちも上がったような気がしたから、お茶会の茶室のお庭もあって、建物もあって、本当の茶室っていう空間もあってっていうのも多分合わさってたでしょうからね。
やっぱあれ、茶室って、まあ、五感が全部、なんていうのかな、刺激するような作りになっているし、やっぱそういう、五感で感じて、まあ、ある意味ね、六感に飛んでいくような、その非日常空間なので、まあ、そういったところを、すごくね、やっぱ日本で体験するっていうのが、やっぱね、体験価値としては最大のものがあるので、
そうですね。
日本に来て体験してもらいたいですね。
だって本物を体験するのは日本ですもんね、そのお茶に関してはね、茶
いや、
室
やっ
に。
ぱそうだと思いますね。なんか、お茶ってこう中国からね、来てるけど、やっぱ茶道っていうものは日本にしかないから、そう、独特の、なんか日本って不思議じゃないですか。
不思議。
なんか仏教にしてもそうですけど、なんか、いろんな製品にしてもそうだけど、日本に来て、なんか、いろんな人がいじくってたら、なんか独特な日本型のものになるみたいな現象って、
ああ、
何
いっ
個
ぱ
も。
いありますよね。ラーメンもカレーもそうですもんね。
そう。だから仏教に関してもやっぱ日本型仏教になっているし、まあ、お茶にしてももちろんそうだから、日本型っていうか、まあ、茶道自体ね、日本のものになっているので、まあ、そういったところが、なんかすごく、日本に来てね、感じてもらうのが一番ね、マックスに感じてもらえることだと思うのでね。
そうですよ
引っ張っ
ね。
てきて。
確かに。だって、例えばですけど、自由の女神ってお台場で見れると思ってたけど、ニューヨークの本場の見たら、もう雲泥の差の感動でしたもんね。
そうなんですね。
これかと思いましたよ。自由の女神、おお、本物だと思って。まあ、デザイ
何
ン
が
も、
する？
自由の女神、ニューヨークの。本物かと思いましたよ。まあ、
何が違いますか？
でかさがまず違うのに驚きましたけど、本物感っていうのかな。まあ、勝手に思ってるところでしょうけど、本物感っていうのがやっぱりありましたよ。
雰囲気というかね。
いやー、やっぱりだから本物を見るっていうのは、まあ全然違うんだなっていう気はしましたよね。
なるほど。
だからもっと言うと、例えば新宿のビルを見て、ニューヨークってこんなもんじゃないのって僕は本気で思ってたんです。このぐらいでしょって、まあビルがちょいちょいと並んでるぐらいでしょって思って、ニューヨークのビル、摩天楼のビルを見た時にもう愕然としましたね。もう全く違う、なんだこりゃって思って。
すごい。
だからまあ物理的にでかさが違うんだとは思うんですけど、もう全く違って、わあ、全然違ったと思いました。
いいっすね。やっぱ、海外に行ってみての、なんだろう、ある意味そのいいカルチャーショックとかね、やっぱありますよね。
ありますよ。
私も昔フランスに両親がね、ブランド品の委託販売をしてる仕事をしてるんですけど、で、それで買い付けについてね、初めてフランス行った時とか、うわー、すげえ素敵なところだなと
思いました。僕ね、ヨーロッパ行ったことないんだけど、行きたいですよね。
思って。帰ってきたくなかったっすもん。
あ、やっぱりそうですよね。海外行くと絶対そう思いますよね。
本当そ
テレビではその風景いろいろ見てるはずだけど、全
う。
然違いますもんね、本当にね。
全然違いますね。
匂いとかもあるし、音とかもあるし、空気感とかでもあるし、なんかすごい、全然違いますよね。
やっぱね、その地に行って感じるものの凄さっていうのはね、やっぱ感じますよ。
感じる。 だからやっぱり茶道についてもお茶についてもまさにね、出張って行ってどこかの適当なじゃないけど、うん、どこかのテーブルでお茶向こうの現地で出してあげるよりはもう間違いなく来てもらって、あの4畳半の空間で体験してもらうのがやっぱりもう雲泥の差だと思う。カルチャーショックそれこそ与えられるんじゃないかなというふうに思いましたね、本当にね。
うん、なんかやっぱグラデーションだと思ってて、そこのなんか気軽にね触れていただくことも必要だと思うので、まあそういったところから興味を持ってもらって、まあ最終的にあの茶室でね茶会に呼ぶっていう動線がねうまいことを引ければなとは思いますね。
あ、そっか。だから入り口は気軽な方にしといて、うん、徐々に深く入ってきてもらうみたいな。はい、うん、面白そうですね。楽しそうですね。
うん、
いや、じゃあちょっと楽しみにしてますよ、これからのお茶の活動と、あと音楽も僕まだ制作活動されてるって知らなかったから、ちょっとぜひ、
あ、すいません、なんか
公開いやいや謝らないでください僕が知らなかっただけだからぜひあの公開できるタイミングがあったら本当に聞きたいので聞かせていただきたいです。楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあちょっと今日はもうかなりお時間いい時間になってしまったんで、またちょっとぜひお話ししましょう。また お茶会もね、カエルさんのお茶会とかも11月でしたっけ？
11月のちょっとまだ日程決まってないですけど、まあ下旬ぐらいにやろうと思います。はい、
ですよね。
お茶会？
あ、お茶会じゃない
です。カエルさんのお茶会はちょっとまだわかんない。カエルさんに聞いてみないとわかんない。
あ、そっかそっか。キャンディーでやるかも。
そうですね。キャンディーでやるイベントはそれぐらいに、はい。
とかいろいろまだまだ僕もお茶会とかそういうイベントとかもまたね行きたいと思うんで、ぜひまたスケジュールじゃ見えてきたらぜひ参加させてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあぜひ、うん、次回の茶森のあと、うん、お友達を紹介いただけますでしょうか。
はい、次回はですね、あの豆柴空助チャージですね。
ありがとうございます。クスケチャージ、じゃあクスケチャージ豆柴クスケチャージさんをじゃあ呼んでみたいと思います。
はい、
クスケさん。
はーい。
あー、よかった、つながりました。じゃあ早速ですけれども来週のチャモリのテレフォンショッキングは来てくれるかな。
いいと思う。
ありがとうございます。はい、ということで今日のゲストはタクさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレテレテレテレテレテテテテ。